ラジオ視聴室の時間です。本日も大寺市長にお話を伺ってまいります。市長、本年もよろしくお願いいたします。
はい、リスナーの皆さん、こんにちは。米倉さん、今年もよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。まずは令和8年を迎えましたが、新年の市長の思いをお聞かせいただけますか。
はい、まずは皆様、改めまして明けましておめでとうございます。市民の皆様におかれましては、輝かしい新年を迎えられたことと心よりお喜び申し上げます。昨年を振り返りますと、本市においては幸いにも自然災害も少なく穏やかな年でありました。特に11月には本市出身で特撮の神様と称される円谷英二監督が VES 視覚効果協会の生涯功労賞である殿堂入りを日本人として初めて果たされました。特撮文化の推進に取り組む本市にとっても明るい話題となりました。さて、今年は須賀川市第9次総合計画の4年目となります。計画の将来都市像を市民の皆様と共有しながら、引き続き各種政策に全力で取り組んでいく考えであります。特に12月には市文化センターをメイン会場に、米食味分析鑑定コンクール国際大会 in 須賀川岩瀬が開催されることから、本市のお米の美味しさを市内外に発信してまいります。また本市では持続可能な行財政基盤の確立を目指し、行財政改革に取り組んでおります。引き続き税外収入の確保拡大に取り組みながら、市民生活に直結する重要政策に限りある行財政資源を投じて、市民サービスのさらなる向上に努めてまいります。今後も市民の皆様の声に耳を傾けながら、安心して暮らし誇りを持てる元気な須賀川市の実現に向けて取り組んでまいりますので、市政に対するご理解とご協力をお願い申し上げます。
続きましては、民生院児童院についてです。昨年12月1日に民生委員、児童委員の皆さんが改選されたとお聞きしました。改めて民生委員、児童委員の役割などについて教えてください。
はい、委員の皆さんは町内会などを通して地域から推薦された方々が、市や県の審議を経て厚生労働大臣から委嘱され、ボランティアとして活動しています。本市では159名の方が令和10年11月30日までの3年間の任期で新たに委嘱されました。委員の主な役割は3つあります。1つ目は地域の見守りです。高齢の方や障害のある方への自宅訪問や声掛けなど、地域で孤立しないよう見守り活動を行っています。2つ目は子育てと子どもの支援です。妊娠中の心配事や子育ての不安に関するさまざまな相談支援のほか、地域の子どもたちが安全安心に暮らせるよう見守り活動を行っています。また一部の委員は児童福祉に関することを専門に担当する主任児童委員として活動しています。3つ目は行政や専門機関へのつなぎ役です。委員は皆さんの身近な相談相手となり、子育てや介護の悩みを抱える方、障害のある方、高齢の方など支援を必要とする方と、行政や専門機関とのつなぎ役を務めています。民生委員、児童委員には守秘義務があります。相談内容や個人の秘密は固く守られます。生活や福祉に関することで困ったときは、お住まいの地域の委員にお気軽にご相談ください。
はい、各地区の民生委員、児童委員の皆さんについては、 広報須賀川1月号に掲載しております。詳しくは市役所社会福祉課電話0248-88-8111 0248-88-8111 までお問い合わせください。続きましては文化財防火デーについてです。1月26日は文化財防火デーとお聞きしました。市長、どういった日か教えてください。
はい、この文化財防火デーでは文化財保管施設の防火設備の点検と整備、消防演習などを通して文化財を火災、震災、その他の災害から守るための啓発活動を全国で実施しています。
はい、1月26日に制定されていますが、何か理由はあるのでしょうか。
はい、理由の一つとしては昭和24年1月26日に奈良県にある国宝法隆寺金堂で発生した火災により壁画が焼損したことに基づいています。この火災以降、文化財保護の声や普及事業が全国に広がる中で、火災が発生した日であることと1月と2月は乾燥しやすく1年で最も火災が発生する時期であるという理由から、昭和30年に1月26日を文化財防火デーと定め、毎年全国で啓発活動が実施されています。啓発をしていても文化財の損失はいつどのように起きるか予想はできません。例えば火災事故で言えば、近年沖縄県にある首里城が焼損しています。幸い所蔵品は収蔵庫等に保管されていたので、その多くは焼失を免れました。
文化財防火デーですが、須賀川市ではどんな取り組みをされていますか。
はい、本市には現在文化財が145点あります。日頃の目視による文化財のパトロールはもちろんですが、毎年1月26日を中心に消防署と文化財の所有者様とのご協力を得て、消防設備の点検や防火指導などを実施しています。いざという時に焦ってしまい、思っている通りに動けないことが多いので、実際に訓練してもらうことで火災発生時の適切な行動や文化財を守るための知識と技術を習得できます。
文化財は材質や管理面を考えると、守り伝えていくのも簡単ではないんですね。
はい、文化財といっても全てが市で維持管理を行っているわけではなく、神社、お寺や個人の方々に維持管理していただいているものもあります。先人たちが戦争や災害などから守り抜いて私たちのもとに伝わってきているということを思うと、私たちも次の世代へ受け継いでいく使命があると考えています。指定文化財だけではなく、各地域に残る未指定の文化財も同じことが言えます。これらは地域の拠り所となる地域の宝でもありますので、ぜひ歴史に思いを馳せながら、今後も文化財を共に守っていただければと思います。
以上でラジオ視聴室を終わります。大寺市長、ありがとうございました。
ありがとうございました。